火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。住宅火災による死者のおよそ半数は逃げ遅れが原因です。火災に早く気づくためには住宅用火災警報器を設置することが大切です。特に連動型の住宅用火災警報器を設置すれば、火災が発生した部屋以外の場所でも火災発生を早期に知ることができ、速やかな避難につながります。早く気づけば助かる命がある。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験・検査を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は名作文学などを語る語り部、カタリストとして活躍されていますフリーアナウンサーの平野恵子さんです。
おはようございます、平野恵子です。
今週もよろしくお願いいたします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい、
今日はさまざまな新しい取り組みに挑戦し、特に倉吉市消防団あり方検討委員会を設置、消防団員が活動しやすい環境づくりに尽力されています。鳥取県倉吉市消防団で副団長をされています57歳杉島二郎さんとお電話がつながっています。
おはようございます、杉島さん。平野恵子です。
おはようございます、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
杉島さん、まずは倉吉市、そして倉吉市消防団について教えていただけますか。
はい、倉吉市は鳥取県中部にある市で、土蔵が多く、白壁土蔵の町として知られています。はい、倉吉市消防団は現在426人が入団しており、50歳以上が4割と高齢化が進んでいます。はい、鳥取県中部は倉吉市と4つの町からなり、隣り合う町で災害が起こったときは倉吉市消防団を含む県中部消防団行政区域外に出動することができる協定を結んでいます。
はい、そんな状況の中で倉吉市消防団ではさまざまな取り組みを積極的に導入しているとお聞きしました。まずは市内の小学生を巻き込んだ活動があるということですが、それを教えてください。
小学校3年生を対象に、消防団と消防署の活動の魅力、その違いを説明しています。はい、お話をした後は、積載車の方を展示して子どもたちに使用体験などをしてもらっております。子どもは消防車が好きで、目を輝かしています。
楽しいんでしょうね。
そうですよね、消防車がね。そして市内の大学生との連携も図っているとお聞きしました。
昨年は鳥取県看護大学、鳥取短期大学の防災サークルと連携し交流会を開き、防災や消防団についての学生と消防団で意見交換を行いました。その後は活動服を試着し放水体験も実施し、防災サークルから1名の消防団員に入団していただいております。
はい、よかったですね。
つながってます ね。
そして倉吉市消防団を4地区に分けて地域の特性に応じた訓練も行っていらっしゃるとか。
山間部の分団は、林野火災を想定したホースを中継する訓練、同じく山間部の分団は暗くなってからの夜間訓練、市街地の分団は小京都の街並みの火災を守る訓練など、特色ある訓練を地区ごとに毎年実施しています。
はい、そして倉吉市消防団では倉吉市消防団あり方検討委員会を設立されたそうですけれども、どんな組織なんでしょうか。そして立ち上げた経緯を教えていただけますか。
団員確保のため、そして現役団員が長く活動してもらうため、5年前に今の団長が副団長の時に設置しました。
はい、
現在は4地区から各分団長2名ずつ、本部から2名、計10名の消防団員が集まり、 議論を重ねています。
議論を重ねていらっしゃる、その話し合いでさまざまなアイディアも生まれているんですか。
団員の入団促進について二十歳の集いでチラシ配布、地元の祭りで双方を披露したり、啓発物品を配るなどアイデアが生まれました。
はい、いろいろね話し合いがされてるんですね。倉吉市消防団在り方検討委員会で決まったことで、すでに実践していることもあるんですか。
出初め式の簡素化です。分裂更新や機械点検などを省略し、屋外で行った式典を屋内にいて行うようにしました。大雨や大雪の時など屋外が使用できない場合は式典のみを行い、一斉放水は中止することにしました。団員の負担軽減につながったと思います。
大事なことですよね。では最後に今後取り組みたい活動を教えてください。
若い消防団員の確保です。そして私も50代後半を迎えました。後継者を育てていきたいと考えています、はい、次の世代に活動を託していけるもの、消防団員の魅力だと考えています。
はい、杉島さんありがとうございました。若い人たちとの、ね、交流するような活動もされていると先ほど伺ったので、それがどんどん広がって消防団団員が増えるといいですね。これからもどうぞ頑張ってください。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日は鳥取県倉吉市消防団の杉島二郎さんにお話を伺いました。1ヶ月間ありがとうございました。
こちらこそ本当にまた新鮮な、もう皆さんのこうパワーに触れてとても嬉しかったです、
はい、なんか西尾ホールでまたご活躍があるんですね。
そうなんです、来月なんですけれども、新しくできたその会館の記念の式典で、はい、司会のお手伝いを徳光和夫さんとさせていただく予定です、はい、でも本当そういったことのをきっかけにね、どんどんそのなんか消防団の方と話す機会が増えるじゃないですか、
はい、
皆さんがおっしゃるのはそのもちろん活動がなんか本筋のやることなんだけども、はい、そのみんなで集まってアイデア出したり、うん、話し合ったりなんか食べたりとか、そういう絆もすごく、はい、楽しいようですよ、もう若い人に入ってもらいたいですね。
そうですよね、どんどん輪が広がっていくといいですよね、はい、またぜひいらしてくださいね。
はい、こちらこそまたよろしくお願いいたします。ぜひ呼んでください。
4週にわたってありがとうございました。今月のゲスト応援団は平野恵子さんでした。
ありがとうございました。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
医療の届かないところへ医療を届けるジャパンハート。日本の医師たちが東南アジアの子どもたちを救う。それはやがて日本の子どもたちを救うことにもつながっていきます。あなたの支援を待っている人がいる。ジャパンハート。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月のゲスト応援団は平野恵子さんでした。またねぜひ来ていただきたいです。ありがとうございました。さあメールご紹介していきましょう。今日のテーマは私の〇〇の秋。千葉県四街道市にお住まいのひろしさんからいただきました。ありがとうございます。私はコーヒーの秋です。いつもはインスタントコーヒーなんですが、先日ドリップ式のコーヒーと間違えて買ってしまい、飲んでみたら美味しさが違うのでそこからハマってしまいました。今では豆から引いて飲むようになりました。すごいですね、やっぱ味が違うね。手をかけただけ美味しいんですね。赤レンガ倉庫さん、近くの神社に大きな銀杏の木があり、毎年銀杏拾いに行きます。秋の味覚を楽しみます。イチョウの木がありでしたね、失礼いたしました。銀杏今すごい匂いがすごくなってますよね。踏まないように気をつけなきゃって思います。